皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。8月3日土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は食道がんです。食道がん、私は食道がんのグループに入りましてですね、卒業して、それで、その食道がんの診断と治療ということから、まあ、医者としてのスタートを切ったわけですが、最近テレビとか雑誌の中で、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが食道がんになって、で、まあ、治療を受けて、でしばらく静養して、するという、そういう報道が、まあ、もうこういう私の目にも入るという、なんか相当やっぱり、桑田さんというのはこうメジャーな方でですね、社会的に影響力を持っている方が、まあ、食道がんという病気になって、これから、まあ、がんと戦うというような、そんなか、まあ、皆さんはそういうふうに、ね、受け止められていると思うんですが、まあ、この食道がんというのはこれ大変な病気で、私は、まあ、がんというものは、心の問題だというふうに、ずっと主張してきているわけですが、この食道がんに関してはちょっと違うんですね。食道がんというのはその心の問題というよりはですね、もっとこの、物理化学的な刺激、まあ、アルコールとかタバコですよね、それとか、まあ、熱い飲み物とか熱い食べ物ですね、こういったことにの慢性的な、食道への刺激というものが、その心の問題以上に、その原因として重要だというふうに思っています。ですからなかなかこれ治しにくいんですよね。心の問題であればですね、まあ、心がコロッと変わってですね、開き直っちゃえばですね、なんかこう、不思議な経過というか、まあ、これも当たり前なんですけども治ってしまうということが起きるんですけども、こういう生活習慣というか物理化学的な刺激でなったという、そういう場合はですね、これはなかなか治しにくいんですよね。心の問題の場合はですね、一瞬のうちに心が変わりますが、長年の物理化学的刺激というものはですね、そう、心が変わっても変わんないし、で、それを刺激を受けた食道もですね、そう、こう、肉体的には、簡単にこう、正常な形には戻らないというふうに思います。それから、食道というのはですね、胃がんとか大腸がんとかに比べてですね、同じ、まあ、消化管という管ですけども、非常に悪性度が高くてですね、悪性度が高いということは転移しやすいんですね。非常にこう、早期のものであっても、転移しやすいという、そういう悪性度の高いものなんですね。で、またこの早期の定義にもですね、胃とか大腸の早期がんとですね、食道の早期がんというのも、またちょっとこう、別のものなんですね。食道の場合はですね、いわゆる胃大腸の早期がんと同じような経過をたどるのはですね、まあ、氷材がんといってもっと浅いところですね、粘膜の非常に浅いところにだけ限局したがんの場合は、これはまあ切除することで、経過がいいということがあるんですが、まあ、どれだけこう進んでいるかということが非常に重要な問題になるんですね。で、まあ、桑田さんの場合は、まあ、内視鏡で取るんでしょうかね。まあ、こういうのはまだ、まあ、いいんですけども、やっぱりこう手術となるとですね、これ大変な手術なんですね。食道を取ってですね、取るだけじゃこれダメなんですね。再建しないといけないですから、取った食道の代わりをするものを、まあ、作らないといけないわけですね。一般的にはこれは胃を使うわけですが、そうするとどういう手術になるかというと、首のところでつなぎますから、首を切って食道を出していくわけですね。 つなぐところを、まず首でつなぐわけですから。で、食道はですね、胸っていうか縦隔といって、その胸の奥の方にありますから、胸も開けないといけないんですね。それから再建臓器としてですね、食道の代表するものとして一般的に胃を、まあ、腸を使うこともあるんですけども、胃を使いますから、お腹も開けないといけないと。首も切って胸も開けてお腹も開けるという、もうこれ大変な手術なんですね。まあ、消化器外科の分野ではですね、この食道がんの手術と膵頭部がんの手術っていうのは、これはですね、非常にこう難しい手術で、人間の構造が変わってしまうというか、生まれた時とかなり違った構造になっちゃうので、ですね、術後がうまくいくかどうかっていうのは、これなかなか難しいんですよね。再発が ないとしてもですね、構造的に変わりますから、その生活の質は落ちますしね。なかなかこれは、それをよく知っている医者はですね、自分は受けたくないという、まあ、消化外科をやっている医者はですね、食道がんと、膵頭部がんの手術を受けたくないと、まあ、思うでしょうね。私もそうですね。まあ、そこまでこの構造が変わるんであれば、もうこのままでいいというふうに、思うくらいの大変な手術なんですね。で、ところがですね、まあ、どういうわけか、そういう手術を受けてもですね、治っちゃう人がいるんですね。全部ダメってわけじゃなくて、西洋医学で治るっていうのはたまたま治っちゃうんですよね。理論的に治るんじゃなくて、どういうわけかね、治っちゃうという人がいるのでですね、全く手術が意味がないというわけではないんですよね。で、最近はですね、おそらく、まあ、桑田さんもそうだと思うんですが、非常に内視鏡の診断学が進んでますから、非常に早い時期に見つかってですね、それを今言った、私が言ったような、すごい手術を受けずに、内視鏡でこう治せるとなればですね、まあ、悪性だけども、まあ、良性っぽい病気になっちゃうんですけども、まあ、桑田さんはね、もう全国的な、こう、有名な方ですね、影響力強い人ですから、日本を元気にするような立場の人ですから、こういう方はですね、ぜひこう、またその手術の後元気になって、またそういうコンサートの活動をね、していっていただきたいなというふうに、思っています。で、この食道がんというものはですね、その原因が心の問題でないという、こういうことからするとですね、そのお酒とかタバコとかですね、熱いものを食べるというこういう習慣をですね、がある方はですね、まあ、予防としてはですね、なんか楽しく生きるというだけではいかないので、まあ、そういった物理化学的な刺激というものを食道に慢性的に加えないようにするという、ことを、まあ、注意していただきたいな、そういうことに注意していただきたいなというふうに、思います。で、この口から、食道っていうのは口から近いですよね。で、大腸とかいうと、もう口からだいぶこう奥ですよね。もう出口のところですから、同じ消化管でもですね、同じがんという病名でもですね、そういうできるところによってもう経過が全然違うので、まあ、なんかこう原因もこう別々ですね、治し方がこう、なんか一つの方法で治るというものではないんですよね。もちろん抗がん剤っていうのもね、期待はできませんからね。ですから、予防することがやっぱり大事だと思いますね。で、心が原因でなる、そのがんはですね、やはりいつも明るくいるということが、本当の意味で明るくいると。そういうふりをするんじゃなくてですね、そういう生き方が大事だし、で、その口元から近いですね、食道、この怖い食道がんを予防するためにはですね、そういう日常の生活の慢性的な刺激というものを取り除いていくと、バランスのいい食生活というのがこの予防につながるというふうに思います。まあ、心と体というのはつながってましてですね、まあ、これどっちの方から、まあ、その管理をしても私はいいと思うんですが、その典型的なのがですね、その体の方からちゃんと管理しなきゃならないというのが食道がんで、あるように思います。今日の話題は食道がんでした。ではまた来週。 さよなら。